そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
牧田くん、ゆり作品って見ます？
え、いやー僕あんま見たことないんですよね。ゆるゆりとかが始まってから結構一時ブームになってたじゃないですか。
まあブームというか今でもある種ブームは続いているのかな感もあると思うんです
けど、ニューゲームがより作品に含まれるんなら触れたことがある程度って感じですかね。
ニューゲームもあれはユリなんですか？っていうか私はあの手の描写がすごく苦手なので、はいはい、こうできればその作中で、あ、このシーンかとか思っそれいらないんだけどとか思っちゃう人なんで、
まあ、僕も目当てに見ているシーンは違うシーンですね、ニューゲームの場合は。
だからそこ以外が面白いのにそれが挿入されることでと思っちゃうわけですよね、
うん、
でもやっぱほらそれを喜ぶ人たちもいるわけじゃない。
まあそうでしょう ね、
そのまあ言ってしまえば DVD 買うような層では我々ないのでであれば、うん、まあ、もちろん購入する人たち向けに商売するのは正しいことだと思うんですけども、だから、はい、まあこうユリっていうのもいっぱいいろいろあるなと思いながら、まあ、そこはでもねちょっと前に特集しましたリズと青い鳥もあれもユリと言われたり、まあ、うちではこう特集の中ではあれはユリじゃないよっていうないんじゃないのっていう話をしてた記憶があるんですけども、私の中
で、そうですね、
だからまあいろんな作品があると思うんですが、先月から劇場公開してる朝顔と加瀬さん、
はいはいはいはい、
こちらの方がね、まあ、これはユリ、完全にユリだというふうに言われておりますけども、めちゃ気になってまして見たんですよ。
はいはい。あ、どうでした？
あのね、すごく不思議な気分がしました。
不思議な気分がした。
はい。まあそのあたりの話を来週したいなと思って特集予定です。で、
お、マジか。はい。
ほら、じゃあ。何をもってユリっていうのかなっていうのも含めてやっぱり素人すぎるので私、
うん、
今回は小宮さんを先生にして
はい、
ユリの 1,2,3 ぐらいから教えてもらおうかと、
イロハを、
はい、思ってます。小宮さんよろしくお願いします。
え、重大な役目を担わされてる、
はい、
大丈夫ですか？
小宮先生と玉先生にですね我々が聞くというような形でいきたいと思います。ということで来週は朝顔と加瀬さんを特集します。はい、ということで今週の特集は、
はい、2018年春アニメ最終回特集です。
決めろ、会心の一撃。
一斉の手で飛べ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュ、タイムマシン、好評発売中。
私たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました今日の特集は2018年春アニメ最終回特集です。今期パーソナリティ視聴済み作品数は30作品、投稿が来た作品は9作品となりました。今回は3作品に投稿が集中したという感じになりました。投稿数は結構多かったんですけれどもね、はい、
偏った感じがしますね、
うん、そうですね、はい、まあね、最近はね、こう1人1作品ってしてるからどうしてもね、その中で最終回終わって語りたいっていうところに集中することはあるんじゃないかとは思います。まずはこの作品から。
ウマ娘プリティダービー、高中さんからのコメントです。さほどアイドルアニメに造形が深いわけでも、熱狂的な競馬ファンでもない自分が本作から目が離せなくなってしまった理由、それは登場するキャラクターの中に サイレンス鈴鹿という名前を見つけたからです。第7話、約束はリアルでのサイレンス鈴鹿最後のレース、1998年秋の天皇賞が下敷きとなっています。スタートからスッと先頭に立ち、そのまま他の追随を許さない大逃げのレース展開。誰もが勝負の行方を確信したその時、アクシデントが起こります。突然失速し、足を引きずり出すサイレンス鈴鹿。何が起きたのかわからぬまま、彼女を抜いていく馬娘たち。どよめく場内、そして実況の悲痛な叫び。後に、沈黙の日曜日として語り継がれるレースを、自分はたまたまテレビで目撃しました。このエピソードが本作でどう扱われるのか、ととても気になっていたのですが、ちゃんと生きる路線を選んでくれてよかったと、見終わって胸をなで下ろしました。特殊エンディングも良かったです。1年間のリハビリを乗り越えて、サイレンス鈴鹿は第11話で再びレースに帰ってきます。現実では叶うことのなかった復帰戦の勝利。これを描いてくれただけでも、本作を見続けていてよかった、と思いました。ありがとうございました。
こちらが今期一番投稿が来た作品になります。
いやー、あお互いでもすごく人気ありましたけど、走り切りましたね、馬娘。
結構こう、競馬と史実と絡めて、まあ、そこもこう、あお互いでももちろん話題になっていたところを、見事にこう、まあ、イフストーリーという形なんですけど、アニメで取り上げて、走り切りましたね。結構この作品すごいこうサイレンス鈴鹿の話がこう皆さん投稿でもたくさんいただいてたんですけれども、こう競馬と絡めた馬娘たちの走りに対するこう成長物語だったわけなんですけれども、
結構正統派なスポコンアニメだったのかなって感じなんですけど。
そうですね、なんかこうアイドルものと思ってみるとやっぱりちょっと違うかなっていうのがあって、こう走りに対してこうみんな必死に勝ちたいっていう思いでずっと進んでいくので、もしかしたらこうアイドルものなのかなとか、そういうのでこう毛嫌いしてる方がもしいたら、そういうこうものをなくして一度見ていただくとすごく面白く楽しめると思うので、見ていただきたいなと思える作品でしたね。まあ、おそらくこのアニメで出てくるこうキャラクターたちで、まあ、トレーナーさんっていう、こう、重要なキャラクターがいるんですけど、まあ、多分アプリでは、こう、私たちになるわけなんですけれど、そのトレーナーさんの、こう、夢である、ウィンタードリームトロフィーに、こう、スピカの面々が、こぞって出演するっていうのが、まあ、最終回で、それが放送されたんですけれど、一応12話で、お話の区切りはついていて、こう、番外編というか、こう、そういう要素で入っていた話になるんですけど、そこの話がとても良くてですね、こうスクールモットーで掲げられている唯一抜きに出て並ぶものなしっていうのをこう最終的にそこでブワーってこう全部感情がわーって溢れてきて、すごい感動しました。
多田くんは恋をしない。風街道さんからのコメントです。第1話のオープニングを見た時から、これは叶わぬ恋の話かなと思っていたので、最終話の後半はびっくりしました。何事も先入観は危険ですね。恋する心は止められない。この言葉、形は違いますが、シャルルに一番当てはまるような気がします。いや、恋じゃなくて愛かな。よしあしを超えてなんだか忘れられない作品になってしまいました。ありがとうございました。続きまして、タブレー鎌倉さんからのコメントです。一時は悲恋エンドを覚悟していましたが、無事ハッピーエンドを迎えてくれました。Cパートに関しては賛否両論あることと存じますが、個人的には大変満足のいく終わり方だったと思います。ただテレサペアだけでなく、委員長とピン先輩も離れ離れにならずに済んだのも地味に良かった点だと思います。そして問題のシャルルですが、最終回にして株爆上げ状態です。完全に主人公を食ってしまっています。イケメンすぎです。まさに成人です。彼にはぜひアレクと幸せになっていただきたいと思います。ありがとうございました。
ローマの休日なのかなって思ってました。
ああ、一話を見た感じですか。
うん、綺麗な思い出として終わる話なのかなって、だから恋をしないなのよねと思ってたんですけど。
そうなんですよね。まあ今回その馬娘に次ぐ投稿数だったわけですけれども、ちょっと私の中ではね、おい本当にこれでいいのっていう終わり方だったなっていうのが本音であって、なんていうの、ハッピーエンドなんですよね。
うん、
多分見たかったハッピーエンドなんだろうなっていうのはすごくわかる。まあ、今回ねいただいた投稿もやはりこうびっくりしたなっていう回答、まあ、賛否両論あるだろうなみたいなことを書かれてますけれども、そりゃね多田くんとテレサのことを考えればいい終わり方ですよ。ただ王族ですよっていうねその辺女王になる人ですよっていうふうなことを考えると、多田くんはじゃあ国際結婚というか行くのそっちにみたいなね、そんなことできるのみたいなとかやっぱ考えちゃうよね。
うん、あの覚悟を決める描写とかがあったりとかするとまた話変わってきたのかなと思うんですけど、
そこら辺はねそうなんですよね。いや11話で多田くんはテレサが好きだということにやっと気づき、12話でテレサの故郷に追いかけて行って初めて王女だったっていうことに気づくわけですよね。そして13話が最終回ですから、この急激な展開ですよね。
結構ジェットコースターですね。
そうなんですよ、まあ、このジェットコースターがいいという人もいるだろうし、えー、っていう驚きという部分もあると思うし、この辺はねこう多分感想様々あるんじゃないのかなとは思います。まあハッピーエンドが好きな人にはいいハッピーエンドだったと思うし、こうある意味そういう恋をしてた時期もあったよねっていう風ないい思い出っていう終わり方もあると思うんですよね。
そうですね、まさにローマの休日みたい、うん、
しかもさこれテレサとシャルルの関係がめちゃ悪かったわけでもないっていうね。シャルルめっちゃいいやつなんですよ、すごく。しかもちゃんとテレサのことを愛している、愛してるがゆえに自分から身を引くっていう形でしたから。でも国のことを考えたら本当それが正しかったのかなとか、やっぱりこうねいろいろ思っちゃうんで、もうちょっとなんかこう物語的に説得力を持たせてほしかったな感はあるかな。いやでもこの作品だとそこまで必要だったのかなとか、なんかこういろいろ複雑な気持ちになってしまう。
あの結構ローマな休日もの、あの最後は別れ待ってる系のお話っていうのは一つジャンルあるわけですけど、それであえてハッピーエンドを迎える作品がたまにあってもいいかなっていう気はするんで、これはこれでありかなって思わなくはないですね。
ひな祭り、イクトスさんからのコメントです。あれ何これ、これ終わってないよね、それどころかこれから始めるところだよね。これで最終回と言い張るのなら消費生活センターに提訴すればなるまいて。この膨大な12話も使って描かれたプロローグで分かったことは、ひとみちゃんが私の嫁で、アンズちゃんが私の娘だということくらいじゃないか。早急に続編という名の本編を制作発表することを要求する。ありがとうございました。
以前特集しておりますけれども、その際は第7話、看板娘アンズ始めましたまで視聴済みの特集でした。
はい。あれですね、新田が歌子さんに綺麗に振られた回。
はい。いや、振られてよかったですよね。
いや振られて本当結果良かったんですけど、綺麗に次の8話からオープニングにいなくなりましたね歌子。
あのまあオープニングエンディング芸と言ってますけれどもあれ歌子が消えた理由ってなんかあったんですかね。
え、むしろなんでいたって感じでしたよねなんかもうお母さんとお父さんになるのみたいな感じでしたけど、オープニングは
最初からね。だからそれはもう完全な嘘だったわけでしょ。
はい、
ね、こちらはあの二人が実はいずれ夫婦になるんじゃないかというね。
ね、それでひなをねこう優しく
子供としてね育てるみたいな、そんないい話なわけないだろうっていう
本当ですよね。ね、そうか、エンディングも消えてたんですもんね。
そうですそうです、エンディングも消えてたんで、だからね、いやこのまま彼女は本当にフェードアウトするのかと思ってましたよ。
本当ですよ、だってバーから消えるってお前は何なんだっていう
一応オーナーですよね彼女ね。
そうです ね、もう全て瞳に任せ自分は働かない宣言
いやそんなんでもほら何かがあったからオープニングからすらも消えるのかと思ってたんですけれども、単純に出てないだけでしたね。
そうですね、
ちゃんとまあ戻ってきたというのか、もともといたんだけど存在がもう ね、消えてるのと変わらないようになってたって言っていいのかな。
いやー、まあオープニングといえばあれですね、10話でとうとうあの歌子が瞳に無理やり反抗をさせるシーンが、はいはい、答え合わせとして出てきましたね。
いや、いや悪魔ですよね本当にね。
すごい、あの時の瞳の生活全くわけが分かんなかったです。学校いつ行ってるんだと思いました。
それをね、中学生ですからね。
いやーすごかったですね。あんな朝起きて焦りながら次の仕事行かなきゃで涙が止まらないなんてそんな本当に過労死寸前の OL の気持ちを中学生にして味わう瞳はもう面白かったですけど
その面白いけれどもみたいな、もう瞳だけで十分物語が作れますよね。
そうですね、本当にあそこは。でもやっぱりさすがこの A パートに瞳を持ってくると B パートは貧乏アンズがきっちりセットになってるんだなっていう面白さでしたね
いやまあアンズもアンズで広いんですけれどもいや本当この作品さ、もうひなすら出ない回があるっていうね、ほぼ。
そうですね、なんかそっちの方が逆に印象に強かったりもしますし、
ね、みんな頑張ってんのに、いやそのワンシーンだけで美味しいなひなみたいな感じで。
一番驚いたのはあの第1話のアバンからどう最終話につながるのかと思ったら、つながりはしましたけどこれはっていう
これでいいのかみたいな
このつながり方っていう、もうもはやひな祭りとしてつながってたのかよくわからない
俺物語的には3年経ってからの物語としてこの後続くんですかね。
ああ、そうなんですかね。
それもよくわからないですよね
むしろこう2期とかあったら続きあれですよね、もうそこは会えないっていう面白さなんじゃないですか、マオは一生
どこからやるんだろうね、逆にね。原作見ればわかるのかなこれって、
気になりますね。
うん、いやでもこれはこんだけ面白くて盛り上がってましたから、2期やろうみたいな話はあってもおかしくないですよね。
絶対あるんじゃないですかね、
うん、と思ってますんで、またこれもね、あこのスタッフだからこそっていうような2期のスタートになるんじゃないかと思いますんで、まあ、それを期待しながら待ちたいと思います。
はい。
踏切時間、よっこんさんからのコメントです。踏切の前、電車が通り過ぎ遮断機が上がるまでの少しの時間に起きるいろいろな出来事を描いた作品。5分のショートアニメですが、キャラの可愛さ、テンポのいい掛け合い、どれも良かったです。好きなエピソードをいくつか挙げるとすると、愛と友の甘酸っぱい青春を描いた1話と最終話、それから女子高生明美が謎の八作おじさんに出会う6話でしょうか。ショートアニメですので、まだ見ていないという人も気軽に見てほしいなと思います。ちなみに、アニメを機に原作コミックを購入したのですが、アニメに登場したキャラたちのその後が描かれたエピソードがあったり、アニメ化されたら面白そうなエピソードがあったりするので、2期があれば嬉しいですね。ありがとうございました。
この作品なんですけれども、青田街で1話だけ見て、このキャラクター、まあ、こうなんか女の子の高校生カップルですけれども、その2人の話がずっと続くもんだと思って、もうそれっきりで見てなかったんですけれども、こうオムニバスというか、こう各話出てくる人たちが違う、まあ、同じ人たちが出てくる場合もありますけれども、いわゆるショートショートみたいな感じの作品になってますよね。
はい、そうですね。
コメディー、まあ、コメディーですねいや、なんとも言いようがないね、空気感がこの作品には漂ってるんで、もうなんか演劇っていうか寸劇見てるような感じもあって、いやこれはね、投稿来なかったら私このまま見てなかったと思うんで、いただいてよかったなと思いました。面白かったです、素直に。
ちなみにクムさんはどの組み合わせの回が好きでしたか？
いや意外と好きな回はあるんですけれども、いやもうこれね、一番って言ったらこれはずるいと思うんだけど、やっぱり八作おじさんですよね若本さん若本さん
はちょっと
あれはずるいですよね、ある種ね、
うん、
八作おじさんもう一回見たかったな、八作じゃないやつでと思いますけど、
あれって毎回八作なのか、その八作じゃないのかって気になりません？
いや、それは酔っ払って手に持っているもんなんで、次は八作じゃないと思いますよ。一軸とかかもしれないじゃない、ね、
石井真司君、なんかその辺も気になるから、すごい原作コミックも気になりませんか？
気になります。この作品さ、おっさんたちがいい味出してるでしょ。だから学校の先生もすごく俺は好きでしたよ。
うん、私あのお手紙の話もすごい好きでした。
あ、いや始まんないよそこで恋はっていうね、
え、突っ込みたくなる感じがよかった
いいですよね。はい、まあ、ショート枠なんですごく見やすいと思いますし、配信もあると思うので、ぜひね、まだ無料であれば見ていただきたいと思います。
To be ヒロイン、コーズさんからのコメントです。私の今期一番は To be ヒロインです。いわゆる中国製アニメで、私自身見る前はどうかなと思っていたのですが、完全に食わず嫌いでした。特に話の面白さとキレキレのアクションは、今の日本人アニメーターでは出てこない新鮮な感覚でハマりました。ネットでこの前作にあたる 2B ヒーローを見たら、これもなかなか面白かったです。はい、ありがとうございます。
この作品に関しては今シーズン途中でもね、ぜひ見てくださいっていうのをいただいてたんですけれども、放送がね、テレビ1局しかまずやってないんですよね、この作品。しかも配信がニコニコ生放送を除くとみんな有料配信だったりするので、これはねちょっとハードル高かったかなというふうな気はします。なんかこう押してくる人たちの感じを見ると面白いんだろうな感はあるんですけれどもね、なかなかこう有料配信契約してその中に入っていないと見づらいなっていう部分はありました。ただ評判はあちこちで聞いてはいるので、面白い作品なんじゃないのかなっていう気はしてます。
ピアノの森、笹メガネさんからのコメントです。原作や映画版には触れていない状態で今回のアニメを見始めたのですが、ピアノやクラシックに詳しくなくても非常に楽しめる内容で面白かったです。それぞれの登場人物たちの心の動きや感情の変化などの細かな描写が丁寧に描かれているのが印象的で、見ていると共感したり応援したくなったりと、それぞれのピアニストたちの個性にぐっと引き込まれてしまいました。ピアノを演奏しているシーンも良かったですね。クラシカロイドのようなド派手な演奏シーンとはまた違って、本当にピアニストの演奏を見ているかのような緊張感ある静けさや綺麗な旋律が伝わってきて、まるでコンサートで鑑賞しているような気分が味わえるのもこのアニメの醍醐味だと思いました。2019年の1月から始まる第2シリーズが今からとても楽しみです。はい、ありがとうございます。
この作品は実は一瞬特集しようかとも考えた作品ではあるんですけれども、そう思いながらついに最終回まで見ることができなかった作品でもありました。この作品、主人公たちが小学生の頃からスタートになるんですけれども、この1話から6話までの小学生時代の描写っていうのが結構こう原作に比べてかなりマイルドに描かれていたみたいで、まあ実際ね、この主人公の一ノ瀬海の出生みたいなところっていうのはかなりハードなお話ではあるんですけれども、そこの部分をこうかなり丸くお話をしてしまって、果たして良かったのかなっていう部分とか、ちょっとやっぱ見ててこう改めて思うことがあって、でその流れからのいきなりこう大学生編のスタートっていうのがあまりにもこう展開が急で、説明も含めてこう、あ、ワンクールで終わるんだろうなっていう感じで見てたら、なんと、2期があるということで、あ、この作品描きたかったのはちゃんと大人になってピアニストたちの戦いを描きたかったんだなっていうふうには気づいたんですけれども、その前のところをずっと見ていたもんですから、こうなんとなく気持ちの入り方がずれちゃってねっていうのがあって、途中でこう脱落したい、大人編になった途端に脱落してしまったような感じではありました。もうちょっと時間があるようであればね、こう大人編をもう一度見直していって、続きにね備えてもいいかなと思っています。
六報堂四つ色日和、水玉ハリアーさんからのコメントです。今期のダークホースでした。最初はいわゆる女子向けのイケメン枠だと思って注目はしていなかったのですが、ただのイケメンアニメではありませんでした。 和風カフェレストラン六宝堂を舞台にショートストーリー形式で進むお話は、1話の長さもとても見やすく、物語自体の面白さも加わって結構ハマってしまいました。出てくる料理がとても美味しそうなのですよね。またグレことグレゴーリオ・バレンティノのキャラの濃さと下手なラテアートにも大笑いさせられました。まるでムンクの叫びのようなラテアートとラテの美味しさのギャップが一部で人気らしいです。いや、これはこれで確かに話題になるのもわかります。物語は店主のスイと双子の兄である東国野郷とのこれからの関係が変化していきそうな予感を残して最終回を迎えていますが、ぜひとも続きを見たい作品です。はい、ありがとうございます。
結構私推してましたけれども、
はい、私も好きでした。すごく
なんていうのかな、不思議な作品でしたね、終わってみると。
うん、あの正直ね、最初はこう女性向けアニメなんでしょみたいなところから見出したんですよ私。
まあイケメンいっぱいですからね。
そうそうそう、うん、イケメンがおもてなししてくれる素敵な甘味どころみたいな、
うん、まあまずその甘味どころのその六宝堂自体が謎な存在じゃない、あれはファンタジーなのかって思うぐらいでしたよこんなね、まあ町の真ん中って言っていいのかなっていうところに竹やぶがあって、その先にこうなんていうの、東屋じゃないけどこうね、日本家屋みたいなものがあって、そこがカフェですよっていう、いやその土地めっちゃ税金かかってんじゃないのみたいな
確かにこう疲れた人に幻のように見える そこは癒しの場所みたいな、
そう
ありそうな、
幽霊が住んでそうなね、なんかそんなそんな場所なのかっていうふうに最初思ったんですけども、
全然ね、普通にあるカフェのお話だったですね、はい、最後まで見て。
そうですね、あのいいですよ、
うん、行きたいですね単純に、
うん、なんていうのかな、癒しアニメって一言で言っちゃえば簡単なんだけど、ちょっと何か違うなっていうところがこの作品の妙なのかなと。
うんうんうん、なんだろうな、こう、ああこんなところで癒されたいなとはちょっと違うくないですか。
あのね、最終回まで見るとああこんな年越しは過ごしたいなとか思うんだけれども、はい、
うんうんうん、
そうなんか不思議なんですよね、そこがね、言葉に表しづらい感っていうのはね、これ実際見てもらうのが多分一番いいんじゃないのかなと思いはしますけれども、
うん、なんかその場所とかのファンタジーな喜びというよりかはこのコミュニティ感というか、
そうそうそう、
周りのキャラクターもすごくいいじゃないですか、
うん、
だからなんかこんなお店近所にあるといいなというか、
普通の人たちだよねお客さんがね、
うん、そうですね、うん、みんな悩みとかも結構ね、あのすごく疲れている、天丼が食いたいとか
わかるわかるみたいな感じの、そうそうそう、あの行きつけのお店だったらほらちょっとたまにはねこうわがまま聞いてくれたりとかするじゃない、
うんうんうん、
そういう優しさが全てに溢れてるようなお店のお話でした
ね。優しい話だし、あの訪れるお客さんたちがさっきその普通な悩みを持ってるっていうのもありましたけど、キャラがなんでしょうね、濃いというか濃いのに共感できるじゃないですか、サガネさんとか
幅広いよね、確かにね、その
幅広い
年齢層も本当様々だし、子供から老人まででしょ、言ってしまえば
ごついおじさんもいるし ね、
そのキャラの広さがこの作品をより魅力的に見せてるのかなっていう、そのメインのこうイケメン男たちだけじゃなく、それだけだったら多分で、お客さんが全部女の子、若い女の子ばっかりでキャーキャー言われるだけのアニメだったら多分まあここまでは褒めれなかったんだと思うんですよ、そういうアニメだよねで終わったと思うんですけれども、こうなんかいろんな人に見てほしいなと思うような、なんか優しさに包まれるようなというのか、なんというのか、うん、ね、まあ行きたいって言っちゃえば簡単なんだけれども、そこの店にね、でもなんかこういろんなこう人生がみんなある、中の人たちも人生がいろいろあるなっていうのが伝わってくるようないい演出だったのかなっていう、まあ脚本も含めてね、そう思わせるような作品でしたね。
こう先入観を見事に払拭してくれるような作りをしてるなって思う中、私はすごい最終話で一番びっくりしたのが、エンディングとってもおしゃれなあの歌なしの曲だったじゃないですか、はい、ずっと、
うん、
そのおしゃれな曲に合わせて最終話だけ歌ったんですよ
みんなで
と思って、急にマジラブ 1000% じゃないけどその路線と思ったんですけど、なんかそういうアイドル的な感じではなくて、なんかこの4人だったらふざけて歌い出しそうぐらいの、なんか、
まあ、お正月ならなおさらねみたいな、ね、
酒でも飲んじゃったのかなみたいな感じで思える、うん、愛着のある、ね、
はい、
男の人たち4人って感じでしたよね。
いや本当 ね、ね、癒し系と一言では言えない作品をちょっとぜひ覗いてみてくださいっていう感じですか。
はい、そうですね。
ソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンライン、龍拳さんからのコメントです。ガンゲイルオンライン原作を初めて読んだ時から映像化を楽しみにしていましたが最高でした。作者こだわり監修の銃器描写はもちろんのこと、激しさを増すエフェクトも血にしか見えないけどゲームだからオールオッケー。それとアバターと本人を同じ声優さんが演じ分けているのは地味にすごかったと思います。特に新体操部の面々のメスゴリラ化、本当に驚きです。それにしてもこの人たちがソードアートオンライン本編にいなくて本当に良かったね。はい、ありがとうございます。
この作品ってソードアートオンラインみたいな話を想像してると全然違くてびっくりしますね。
やはりソードアートオンラインは正直期待してたわけですよ。
うんうん、
まあ種類が違う作品ですよね。まあ原作も違うしさ、
現実でなんか事件が起きてリンクしながら解決するとかそういう感じになるのかなと思ったら、本当にこうなんだろう、一つの趣味を始めてそれに熱中して勝利を勝ち取るまでっていう、ある種サクセスストーリーじゃないですけど部活ものっていうのかな、そういうノリだったので
部活ものですね。確かにね、ノリ的、うん、ね、
私そういう作品としてはこれめっちゃ好きなんですよ。
うん、
あのサバゲーやるんです私。
お
う、なのでこう初めて買った銃とか愛着持って、あのさすがに人格を持たないですけど大事にしたくなる気持ちとかすごくわかるし、それ通じて仲良くなった人とかいるじゃないですか。あれでだんだんこう交友が広がっていく感じとかってすごくこうなんだろう、身近な気持ちだから、あ、分かるっていうのもあったし、主人公のコンプレックスみたいなのもやっぱり分かるなっていうのがあったんで、すごく身近な話として面白かったかなって思ってます。
はい、でもなかなかピトさんみたいな人はいませんよね。
さすがにあのド M を従えてる女には会いたくないけどまあ結構主人公本人もやばいやつじゃないですか。
そうね、なんとなく普通っぽく感じるけれども、いやいや、やつも一番やばいグループの一人なんじゃないの感はありますよね。
似た者同士でしょあれは、うん、
まあ、だからこそ何かこう、だからこそあの二人は惹かれ合う部分があったんでしょうね。
ね、一回ぶちのめされただけで、あのちゃんと言うこと聞いたっていうのは結構聞き分け良すぎじゃないと思ったんですけど、エンディングで二人で一緒にあのチーム組んで戦ってるのとか見ると友達欲しい人だったのかななんても思ったりしたので、そういうところも込みであそこまで異常者ではないですけど気持ち分かんないではないかなっていう気がしましたね。
ひそねとまそたん、おた半世紀さんからのコメントです。本作の後編のストーリーは私の思った通りでした。最終話、天笠ひそねがまそたんと一緒にお好みの元に戻ってくるのも予想通りでした。この物語では誰も死んではいけないのですから。岐阜基地に帰島した後は本音を包み隠さず饒舌に喋る天笠と、やはり本音を前面に出しながらも言葉よりも行動を前面に出す三角とのおこのぎをめぐっての恋愛バトル物語も平和で楽しいかもね。本作では航空自衛隊や航空機名だけでなく、ヤクルトや白い恋人など現実に存在するものをそのままの登録商標で使ったことでストーリーが現実的で身近な存在になりましたが、それにより OTF という非現実がさらに浮き上がってきていたと思います。ところでアイキャッチは毎回アフレコされていたのではないでしょうか。ガンダムアイキャッチの第8話を聞いてそう思いました。はい、ありがとうございます。
そこアニでも特集した作品ですが、特集時は第8話期間限定激辛おばあさん味まで視聴済みの特集でした。いや、この時はさ、どうなっていくの、何かやばいことがあるんじゃないのという、こう不安のお話も しておりましたけれども、
え、実際割とやばい話でしたけどね。
そうですね、まあ当たったというか当たってないというか、結構まあそうなる可能性はあるよねみたいな、人の命の含め部分含めてですよ。
ええ、まあ岡田まりというね、この漢字4文字が
でもこう生贄的なものっていうのは昔からあるわけで、そういうふうにして考えると、はい、まあ順当な設定ですよね。
はい、なんかそこまでこうね、あのひどい話を入れてきましたみたいなんじゃなくて、まあこの設定だったらこういうのが出てきてもおかしくないよねぐらいのところできたなと思いますけど、
うん、そう、ただそれを力でねじ伏せましたよね。
いやー、なんか理屈なかったですねいやそれでいいんだと思うんですけどね、このアニメは。
うん、あのなんかね、現代のおとき、いいおとぎ話だったなと私は最後まで見て思ったので。
ああ、
だからこう実際には生贄を必要とせず祭りごとを終了させることができたりとかね。
はい、まあその理由はまあ なんだかよくわからないけど、ヒソネとね、マソタンだからできたのかもしれないし、前から大丈夫だったのかもしれないけど、わかんない。
そうね、
でもいいじゃんって感じで、
そうそうですね、いいじゃん、こうハッピーエンドでいいじゃんみたいな、そんな終わり方をしましたよね。
なんか昔の人は昔の人なりに自分のそのね、帰ってこなかったり、その今回描写されてた生贄の人は直前だろうと覚悟決めていったわけだしっていうね、その人はその人でいいんですよって、今回は今回でいいんですよって、なんかそんな感じがします。
まあ次回もね、同じようにいけるかはわからないわけでね、
はい、
これそのマソタンはずっと存在はしてたわけだけども、
みたいですね、
ヒソネにみんながなれるわけではないわけだからね、
うん、
その時のディーパイになれる人がどうなっていくのかによって違うだろうし、まあ、今回成功したからこれがフィードバックされて次の時にはより安全にっていうことはもちろんあるでしょうね。
かもですね、
うん、まあ、そこまで描かれることはないわけなので、
はい、
ああ、でももしそうなったらファーストペンギンになるんですね、天笠さんが。
ああ、そうか、そうなりますね、確かにね、まあ、そういう意味で天笠だからこそなんじゃないの
いやこのアニメだいぶこう見た目から攻めてるじゃないですか。
はい、
見た目から、まあ、
絵柄ね、
見た目も攻めてるし、あの設定もちょっと普通と違うじゃないですか。あんまりこう触らないところ、自衛隊だったりとかで、今のこの現代社会とドラゴンとか、なんかね、普通は狙わないところをなんか狙ってるというか、開拓しようとしてる感みたいな、
すごく挑戦的なアニメだと思いますよ。
そうっていうものがなんか出てきて見れるっていうのが、まあ単純に僕は嬉しかったですよね、これ見てて。ああこういう面白さもあるんだっていう、こういうことをやったらこういう組み合わせは楽しいだろうっていうのを提案されて、それがこうすごく自分も共感できるのが見てて嬉しい感じがしましたね。
そう、それをねこの現代で見れるっていうのがね、良かったんじゃないかと思います。まあ前回の特集の時も話していたことではありますけれども、これを最後までねちゃんと綺麗にまとめ上げてくれて、まあ、納得、強引に納得みたいなところもあると思いますけど、納得させてくれたいい作品だったんじゃないのかなっていう。なかなかこのタイプの作品ってね生まれないと思いますし、実際にねこうやって完結してみると、いや改めて面白い作品だったなと思います。
いや、あと僕これちょっと言いたかったんですけど、釘宮さんが今回あの普段あんまりやらないタイプの役で演じてらっしゃるのがすごいなって、あの普段のピリッとしたところと叱ってる時と本当にムカついてあーって言った時のあの変化がたまらんなって思って聞いてました。
素が出てる時の方が彼女魅力的かなって思いました。
うん、
いいキャスティングしたなと思いましたよ、あれは。
あんまりねああいう役にあの当たること少ないじゃないですか、あの人は。
いやでもね思うんですけど、ボンズ作品に出てくる釘宮さんはやっぱりちょっと一味ある役多いなと思いますよ。
あ、そう言われればそうかもしれない、うん、ここに関しては
その彼女がやっている定番キャラとはちょっと一味二味違う キャラをやること多いですよね。またそこがまた面白いんですけどね。
今回それがすごい魅力的に見えたなって思って、いやーすごいと思いましたね。
はい、ということで今回投稿をいただいた作品はここまでです。まだあの作品もこの作品も出てないというところで、スタッフおすすめ作品を紹介していきたいと思います。まずはこの作品、
コミックガールズ。いやー最後こうなりましたかという感じでしたけれど、どうでした？
いやーなんだろう、私ね、あの優しい世界がすごい好きなのよ。
うんうんうん、そうね、
なんかみんな見守ってるよ、ね、みたいない
やでもコミックガールズって結構主人公の特にカオスの性格だけすると、こんなほのぼのな私お話になるとちょっと思わなかったんだよ最初。
うん、
結構マイナス発言者じゃないですか、まあね、こんな私が生きててすいません系じゃないですか
まあネガティブなところが良かったりするけどね、
なんかねそれがすごいプラスに転じていくのが素敵なね、本当世界だよね、素敵な世界だなって思いましたね。
まあ、でもほのぼのコメディだし、すごい見守る感じとしてはこう心が洗われるようで、とても私は好きで、まあ、キララ枠は毎回結構チェックしてるんですけど、
はい、
今のところコミックガールズが一番好きなので、ちょっと原作欲しいなと思ってるぐらい。
あ、そうなの？ちなみに私ね、うん、原作既読者なんですよ、
うんうん、
原作派からするとあのもっとねギャグ色が強いというか、だからこんなにね、こんなにあのこういう言い方はあれですが、美しいお話で構成されるとはアニメスタッフすげーの方に私は結構傾いていて、うん、最後もねこんななんていうのカオスがデビューする流れが、はあ、もう本当に良かったねっていう風になるとは思わなかったんだよ。カオスデビューできた、良かったなって、なんか原作の方だとなんかそういうびっくりみたいな感じの方だったから、すごい感動できちゃったアニメの方で。
うんうんうん、あそうなんだ。でもじゃあ原作もちょっと見てみたいなと、うん、アニメは結構すごい最後感動したし、泣いてよかったねカオスと思ってたので、やっぱり、
うんうんうん、あもちろんね原作も感動はできるんだけど、どっちかというと笑いのエッセンスの方が強いから、うんうん、本当に素敵なアニメ化になったなと思うし、最終話でさ、ずっとオープニングでこの子たちはどこへ走っていってるんだろうっていうのが分かったじゃない、新しい寮に向かってたんだっていうのは、なんかもう綺麗にオープニングになんていうのオチが来たなっていうのは、気持ちのいい終わり方だったなと思いました。
3D 彼女リアルガール、
なんと驚きは分割ツークール作品だった。
そうですね、いや私はこう原作既読なので、どんなお話になるかこう結末を知ってのアニメ化を楽しみにしてたんですけど、まあすっごい駆け足で原作12巻分ワンクールでやるかなと思ってましたけどさすがにやりませんよね
いや
12巻は無理でした。
なんとなくね、ほら結末に悲しい、まあ、別れなのか最終的にはねハッピーエンドなのかわからないですけど、そういうことがあるんだなっていうのはもう1話2話から想像できそうな感じではあったわけですよね。
はい、
なのでどこまで描くのかなっていうか、どういう結末を迎えるのかなは気にはなっていたわけですけれども、
そうなんですよ。
ただこのタイプの作品でツークールってあんまりないじゃん。
分割でしかも、
しかも分割
続けてくれよと思うけど、
しかも分割が2019年1月ですよ。
そうですね、
忘れるわ
いやなんだろう、こう大きな括りとして起承転結あったら、この1期目が起承で、
はい、
次2期目が転結になるんじゃないかなっていう感じですね。
ああ点もあるんですね、もう結しかないのかと思ってました
いやいや、ちょっとこう転換あるじゃないですかね、
はいはいはいはい、あまだね筒井は知らないですもんね。
そうですそうです、
うん、確かに弟とか出てきましたけれども、まだその彼女の多分ねもう想像できますけど、何か病を抱えてるに違いない、そのことについては筒井に対しては言ってないですもんね誰もね。
はい、本当にこうあれですね、二人が恋人同士になって、その周りの友達たちっていうだけど、この青春っていうところを切り取ったワンクール目でしたね。
まあいろいろね、まあ恋人たちにありそうな波乱というにはちょっとあまりにもの波乱でもありますけれども、
うん、でもなんかこういやこのカップルはでもすごくいいですよね、ツッツンとイロハちゃんは。
そうね、まあとにかくこの作品私好きなのはいろはちゃんが好きなのでそれだけで見ていられるっていう感じですけども、うん、
ヒロイン力が高い、
ヒロイン力めっちゃ高いですね。ここ最近のアニメの中でも上位に入れていいヒロイン力だと思います。
うん、でもこんな彼女でももともとはこう男を取っかえ引っかえで、
うん、
モテるからこそ女に嫌われるタイプだったっていうのは今やすごくいい子ですけどね。
でも性格的にあんまりどうでもいい感じの子だったってことなのかな。それがツッツンと出会ってからより変わったってことですかね。
そうですよね。なんかこう2人ともツッツンも含めてすごいこう正反対な方向でも結局人間関係に難があった2人がこう、
あ、確かにね、
うん、そう、この2人がこうカップルになることによってお互いにすごくいい方向に変わっていくっていう、なんかこう恋愛とかって欠けたこうピースを探してるみたいなこと言いますけど、もうまさにこの2人ってこうぴったり合う2人だったんだなって思いますね。
もう少しツッツンがこのうまくいっている自分たちということに理解すればいいんだけれどもね、そこがうまくいってないから物語が進んでいくわけですよね。
ねえ、あそこまでこう卑屈なキャラっていうのも面白いですけどね。
いやー、男側から見るとね、やっぱりちょっとね、いやもうツッツンはめんどくせえわって思います。
でもなんか最終的に伊藤くんの方がちょっと男らしいんじゃないかと思い出しました。
あ、確かにね、その伊藤くんもっと逆に卑屈だったじゃん。なんでこの周りみんな卑屈なんだよって思ってたぐらいでしたから。
オタクはこんなもんなのかっていう、そんなね、う
ん、そんなマイナスイメージなんじゃないのっていう、逆にそんな風に思ってた部分もあって、あやとさんにちゃんとね告白しましたよね。しそこねてるのかまだ、
うん、見守ってるところです。あ、
ね、
みんなで、ね、ここもね伊藤くんとあやとさんくっついて、石野さんと高梨がくっついて
あれ
いいよね。
もう今こう付き合ってはいないんだけどめっちゃダチみたいな感じになってますよね。
うん、いいな、そこでくっついたら幸せなのになと思いますよね。
いやー、どうなんでしょうね、高梨くんは。そんな、でも高梨もめっちゃひどいやつだったから。この作品めっちゃこうなんか最初のイメージ悪かったのが、まあなんとなく普通に上がってくるみたいな感じですよ。
うん、でも石野さんはずっといい。
うん、確かに。
だけどダメをダメをばっかり付き合っちゃう。
これどうなるかっていう風な話を聞いてしまうと面白さがなくなると思うんで、こうまあじゃあツークールを楽しみに待つっていう感じですか。
そうですね、きっと泣けるはず。
はあ、泣ける話になるんですね。
うん、それを期待して待ってていいかなと思います。
はい、まあ、ワンクールありますからね。あとね、ちゃんとこう点結できますもんね。
しっかりと、
しっかり。問題はその1月に全てを忘れていないかですよね。
いやー、なんかその辺はこう総復習的なものが。
うん、
これでも特集したいぐらい結構私は個人的に好きだったんですけど、かといってそのね2期が始まる前にもう一度見直して特集しましょうって言っても多分またツッツンとか言い出しかねないので、私は。これはね、見て同じモヤモヤを感じといてほしいなっていう気はします。でもいろはちゃんめちゃ可愛いんでぜひ見ていただきたい。
オタクに恋は難しい。
よかったですか。
よかったですよ。いやでもオタクに恋は難しいってタイトルですけど、オタクの仮面をかぶったただのリア充。
いや仮面すらかぶってねえんじゃねえのかっていうね。
いやーいいですよね。だってこんなオタク趣味楽しみながらその趣味を分かってくれる恋人がいて、ね、
仕事もうまくいっていて全部同じ会社にいて、
で仕事終わりにはアニメート行ったりとか、うん、飲みに行ったりみたいな、何この楽しい日常、
ね、しかも週末はたまに一緒に泊まったりとかして、
ね、ゲームしたり。いやあんだけね、まあ、主人公のナルミはねこうクリスマスにリア充爆破しろって言ってましたけど、
いやいや、お前が爆破しろよ。
いやー本当に、でもなんかあれですかね、こうオタクレベルにもよるとは思うんですけど、こうオタクってものがだんだんこう一般化されてきて、こういう形のオタク増えてくるんですかね。
いやないと思いますよ。私の中ではこの作品は最初面白いなって思って見てたんですけど、めっちゃファンタジーカップルだなって思って、
はい、いやね、ノリとしてこう少女漫画的ですよね、
うん、
すごく。
そうですね、いやいると思うんですよ。確かにそのオタク同士のカップル、普通に結婚されてる方たくさんいて、夫婦なんかうまくいってる人たちもたくさんいると私は思ってるんで、それをこう、うん、そのリアル感みたいなものが、その前の付き合ってる感っていうのが出てればめっちゃ面白いなって思ってたわけ。
ああ、
このカップルはねえだろっていうさ、
ほぼオタクじゃないですもんね。
でも設定だけでいくと設定オタクなんですよ。だから設定上はオタクなんだけれども、行動がなんか上積みみたいな感じです
ね。だから取ってつけた感が、
そうだからこそめっちゃなんかファンタジーオタクだなみたいな感じになってて、だからいやなんていうのかな、このありえなさ感をあえて楽しむみたいな作品なのかなと私は思って見てました。
そうですね。でも漫画で読んでる時も、なんですかね、やっぱ少女漫画としての楽しみ方なのかなっていう感じはありました。
そう言われれば納得できちゃうんだよね。ただ舞台をそのオタクっていうことに切り替えたみたいな感じのさ、
でもすごい私原作も好きだったんですけど、本当こうおしゃれにアニメ化したなっていう感じがあって、おしゃれでポップな感じ、だからすごいオープニングが好きだったんですよ私、
はい、
だってオープニングあれすごい実写でできそうな演出とかだと思いません、
いやなんかこれこそドラマ化の方が合ってたんじゃない。
あ、確かに、だから実写全然できると思いますもん、
そのテレ東の深夜枠とかにあるでしょ、ああいう枠とかの方がもしかしたら、こんなファンタジー感がなくて見れたかもしれない、私の中では。
確かに、なんか綺麗な女優さんとイケメンと俳優さんでやったらすごく楽しめるドラマになると思う、これ、作品は。
そんな風にして思いました。その方がよっぽどこうなんか、ああちょっと若干インチキくせえなみたいな気持ちにならずに見えるんじゃないかなと思ってね。だから漫画だったら多分これ楽しめると思うんですよ。
あ、でも本当に漫画面白いですし、だから それぞれ楽しんで、そして実写を期待したい。
まあ今ならね、あるかもしれないですね、今時だったらね、本当ね。
カリギュラ。
このアニメ、7月13日にニコニコで一挙放送があるんですけど、前期を見終わって、あ、前期終わったわ、穏やかに次のクール行こうって思う人は、絶対に見ないでください。っていうおすすめの仕方から始めさせていただこうかな。
それはこう興味を引くパターンを狙ってます。
当たり、これカリギュラ効果って言うんですけど、この作品のタイトルの元になってる、まあ、言うなれば押すなよ押すなよ的な、
ちなみに私はお互いのために1話見ましたけど、全くわけが分からなかったんで、これはゲームやってる人しか分からないのかなって思って、とりあえずそこで私はリタイアした組です。
あれはですね、結構よそ見をしてるとものすごく情報量が多いんで、あれ 1,2 話見ればだいたいこの世界のあらましとかなんとなくの話っていうのはつかめるようにはなってるんですよ実は。
そうなんですね。
はい、私この作品見て途中からゲームやって概ねの答え合わせしたんですけど、大体やってたので一応読み取れる情報からは取れるんだなっていうのは分かるんです。この作品の主人公って結構頭でっかちな感じで喋ってる割にはやたら周りのやつに慕われてて、それはおかしいだろう、いやこういうキャラクターがみんなに好かれてるねみたいなのはアニメっぽいよねっていうふうに思った人ほど、多分11話で頭を抱えてのたうち回る羽目になると。
おお、その理由があるわけですね、ちゃんとね。
本当に11話すごかったです。この作品ってもう原作ゲームあるんですけど、それの主人公って主人公はあなたですよっていうタイプの無個性型主人公のゲームなんですよ。
はいはい。
でこの作品のアニメの方のテーマとして、これはあなたのいない この話なんですっていう風な宣伝のされ方をしてて、なんでなんだろうって思ってたんですけど、はあ、なるほど、こう来るかっていう。
あ、でもちょっと今の説明は面白いですね、確かにね。
こういうタイプの作品って、アニメ化するときいろんなやり方あると思うんですよ。例えば、主人公のキャラクターをもう設定しちゃって、 あなたではない誰かの話みたいな、まあ、彼はこういうキャラクターでいますけど、まあ、あなたのやったゲームとは別なんじゃないですかねっていう設定のものとか、そもそも顔出さないみたいなやり方とかいろいろあるんですけど、これはちょっとなかなか見ないアプローチだったし、途中で私ゲームやって終わらせたので、それがあると11話の仕掛けはより一層びっくりするような出来になってたりとかもしたので、すごく原作のゲームやってる人にも誠実な作りだし、多分普通に見ても11話は結構びっくりすると思いますね。
魔法少女俺、
いや、力いっぱい大暴れしたギャグアニメでしたね。
これね、興味あったんですけどね、ついに見ることがなく終わっちゃったんだよね。
いや、好きだと思いますよ。
多分好きだと思う。
全体通してもこうゆるっと見られるギャグアニメだったですし、お話としても、あ、なるほど、そういう回収するみたいな驚きも途中であったし、あとすごくこれはやべえなと思ったのは、シン・ゴジラのパロディー回が凄まじくて、もうあの回だけでも本当一回見てっていう。
いまだにでも考えたらシン・ゴジラってパロディーされるぐらいのインパクトがあったってことですよね。でもね、
ありましたね、うん、いや、でもあのエヴァの声優さんみんな連れてきたりとか、そこじゃない、お金をかけるのはそこじゃないみたいな。
それはちょっと興味あるよ、これは少なくとも。
結構あのアニメ業界への皮肉みたいなやつが込み込みで入ってるのがあって、そこはブラックで面白かったですね。
ロストレイジコンフレーテッドウィクロス、いや、これ俺はまあ前からウィクロス大好きでね、アニメの方はずっと見てたんですけど、
はい、
これ進めるかどうかって言われると、こっから入る人は無理だよね。
そうですね、私も前作見てる組なので、
はい、
まあ、前作があってこその本作って感じです
ね。そうですね、あのロストレイジを一気見てれば大丈夫とかではなくて、できればそれ以上にセレクターの方を見とかないと分かんないんじゃないみたいな話だったので、ウィクロスを好きでずっと追っかけてた人にはまあたまらんかったんですよ。最後ウィクロスしてなかったけど。
まあそこはね、こうみんなが幸せになるためには、まあ、これでよかったのかなと思えるぐらいにはもう見続けてきたからこその感動がありましたけど、
結局あハッピーエンドで終わった、よかったねって、こうウィクロスのカードゲームはまだ続いてるけど、セレクターバトルは終わったんだねって、アニメこれから作られないと幸せに暮らせるんでしょうねって感じで。
そうですね、今後またもしかしてって思いますよね、やっぱり。
アニメ化すると多分また不幸になるんだろうなっていうか、あの全部終わった後にもまたこうね、あのウィクロスしようって言ってるこのキャラクターたちがある意味ちょっとこう狂気を感じられて、その辺も含めて面白いなって思って見てたんですけど、やっぱり話が深刻な分、あの制作側もね、あの提供の画面とかいろんなところでウィクロスの CM とかで必死にこう遊んで気楽さを出そうとしてるのかなみたいな遊び方をするので、まあまあ、あのそういった意味でも見ててリアルタイムで楽しめるアニメだったかなと思います。宇宙戦艦ティラミス、
これ牧田君見なかったの？
いや、あの途中までは見ました。でもまだあの後半見れてないって感じですね。
バカにできないバカアニメでしたね。
真面目にバカをやっていましたね。
いや最初はね、本当ネタアニメだと思ってたんですけれども、まあネタアニメなんだけれども、このね、まあ SF アニメというのか、昔から見ているロボアニメを見ている人たちにすればクスッとするようなシーンが山ほど入ってるでしょ。
うん、生活習すごいですよね。
まあ、一瞬分かる分かる的な部分がね、
うん、いや、いかに他のアニメのロボット乗ってる人たちはかっこよくて常にピシッとしてるっていうことですよ、
はい、
水飲みすぎてトイレに行きたくならないし、
うん、
串カツ食わないし、
いや串カツ普通食っちゃいけないでしょうね、まずね。
ちょっとこの作品私思うんですけど、中田ジョージさんと野戸真美子さんに謝った方がいいと思います。
いや、それはね、あの2人の あのファンに謝ってほしいですよね。
本当ですよ。だって一時期ウィキペディアの一番最新の役柄あれだったんですよ。本当謝ってほしい。
うん、仕事選んでくれ感のあるんですけど、ファン的には
本当にやりきってくれたなっていう感じで大好きです。
まあでも多分楽しかったんでしょうね、中田ジョージさんね。
ね、とね、
うん、っていうか
個人的には
この作品さ、めっちゃ声優豪華なんですよね。
無駄に豪華ですよね。
無駄に豪華ですよね。本当にこれこの人たちにやってもらっているからこそ成り立つギャグみたいなところもやっぱあるんだろうなみたいなね。
だって声だけは1000級パイロット集まってますからね、みんな。
そうですね、まあガンダムとまでは言いませんけれども、まあ、ガンダム乗っててもおかしくないよね的な、
あ、乗ってた人もいたりするじゃないですか、はい、
ですよね。
何が一番ひどいかって、この作品分割スクールっていうのが一番びっくりです。
そうです、どういうこと？ 何よりもね、10月から2期があるっていうのがね、
こんなアニメに2期だとびっくりって思って、すごいこう期待が高まっちゃいますよね。もっとあのいすず兄さんのダメなとこもっと見たい。
はい、いすず兄さん、桜井さんですからね、いいですよね、美味しい。
正体バレた瞬間に本当残念だなっていう、大好き。
ゴールデンカムイ、
そこアニでも特集しました。特集回は第7話作装まで視聴済みでの特集でしたけれども、やはり私の中では第11話殺人ホテルだよ全員集合でしたね。
タイトルがやばいんだよな、もうすでに。もうあれ原作通りなんですかね。
どう、そうなんですか。いや、もうタイトルから見てもう確実にね、全員集合なんだなと思ってましたけど、全員集合でしたね。本当にこれはダメだって感じでしたけど。
ドリフのコントみたいでしたよね、建物の縦割り。
はい、もうあれ狙ってますよね、完全にね。
実にゴールデンカムイらしい、このアニメってこういう作品よねっていう感じでしたね。
いや、わかりやすい作品。いや、でも結構ハードでしょ、内容的にはね、やってることはね。
そうなんですけどね、感じさせないというか感じられないというか、
うん、いや面白かったわ本当に。
とにかく30分暇せずただただ楽しいゲラゲラっていうところとかね、あの何かしらずっと怒ってるからずっと見てられるって感じですよね、うん、
よくこんなアニメがしたよね本当にね。まあもちろん原作見ている人たちからすればまああれはないこれはないとかいろいろあったりとかするんだと思うんですけど、もう私はほら原作知らないからさ、
うん、
いやこう多分これ見てなかったら原作読みたいなとも思うことはなかったと思うので。
それですよ、
うん、
見た後に原作にないとか原作はもっとどぎつい書き方してるよって言われると見たくなるじゃないですか。
ちょっと怖いけどね、やっぱりね。だってほらグロ的な部分はできれば避けたいわけですよ私の中ではね。
ああなるほどね、
うん、
グロよりもどっちかっていうとエロですかね問題は。
下というか、
うん、
エロ
エロって誰にとってのエロかは分かんないですけ ど、
なるほど、ね、
っていう意味でこう原作どうなってんだろうっていうふうにすごい興味をかきたてられる、
うん、ですね。いやだからまあ私からすると良いアニメかなと思いながらねすごく見てますけど、で何よりも、2期がちゃんと分割だったっていうところですか
ですね、約束されていた、よかった。
いやだってこういう作品だからこそさ原作まだ続いてるわけじゃない、
はい、
ということは、ね、入れ墨に関しては結論は出ないわけでしょアニメ見ていても、
ええ、
である以上俺たちの戦いはこれからだエンドしかないわけじゃない、
うん、
そういうふうに
して、まあ、アニメオリジナル展開にしないのであれば、
ね、そうそうそう限りはね。でもそれはやったらやっぱ怒られちゃうでしょやっぱりさ。
それはそのタイプだと思いますよ
ね。そういう作品だと思うので、だからこそそのまあ逆に言えばこれ12話で終わってもまあ仕方ないよねこれで売れたらかなみたいな感じできたと思うんだけど、このタイミングだと完全に最初から予定されていた分割だとは思いますけれども、それがちゃんとまあ予定されていてこのクオリティを維持しながら、2期がちゃんと作られるというのはこうすごく期待できるアニメになるんじゃないかと思いますので、いや良かったな素直にって思いながらね2期決まっててって思いました。
2期始まった最初のエピソードあれかなって思うと私はニヤニヤしています。
あ、そうなんですね。じゃあもう期待ガンガン上げてから楽しみに待ちたいと思います。はい、最後にスタッフおすすめ作品をお届けしました。今日の特集は
2018年春アニメ最終回特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。最終回特集が終わったということは新番組が始まっておりますね。
もう結構な数始まってますよね。
そうなんですよね。やっぱり最近ほら週末に一気にドーンときますからね。こんなあるんだみたいな感じでこう録画を見ながら思っておりますけれども、いや大変だね今期もね。またね、
うん、いやまあまあまあ、でも面白そうなのが結構あるんですよね。僕は興味あるやつが、
私の中ではね、今期今までちょっと見た感じだとエロ枠めっちゃ多くないっていう印象なんですけどどうなっていくんだろうなっていう。一応今のところ夏アニメ新番組青田街は7月29日の予定でおります。皆さん準備しておいてください。はい、ということで来週の特集はオープニングでも話しました。
はい、来週は朝顔と加瀬さんを特集いたします。
皆さんからの投稿をお待ちしております。
投稿の宛先はそこアニ .com メニューバーにある投稿募集からお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、大目財団さん、 SL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、おていあおいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、ニセクモスケさん、カキツバタさん、 B さん、アビマルさん、キンネコさん、国を割ったアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。相手は私、クムと
ナセヒトミと
田中美希と
シャマと
牧田光平と
小宮秋でした。
そこそこだけど好きに変わりないでしょ、時に時に考えてしまうの、明日はどうしたろう、空は高いし見えない未来、何色そっとヒントくれる願い事は今進めまっすぐ。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。